は愛する友のためにです。ラララララララララさん、はい。愛する友のために、命を捨てる。これほど大きな愛があるだろうか。逃れる道もなく、何かを求めて。私がまだ罪の中にいたとき、キリストが私のために命を投げ出して、その愛を永遠の愛を心に注がれた。ハレルヤ天のお父様、新しい一日をありがとうございます。この時間を通して、御言葉を通して力を与えてください。今日も進む道を照らしてください。私たちの心の目を開き、耳を開いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日は10月5日。聖書箇所は創世記17章15節から27節です。創世記17章15節から27節お読みいたします。また、神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻、サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によって、あなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。そしてアブラハムは神に申し上げた。どうかイシュマエルがあなたの御前で生きながらえますように。すると神は仰せられた。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。イシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れた。確かに私は彼を祝福し、彼の子孫を増やし、非常に多く増し加えよう。彼は12人の族長たちを産む。私は彼を大いなる国民としよう。しかし私は来年の今頃、サラがあなたに産むイサクと私の契約を立てる。神はアブラハムと語り終えられると、彼から離れて登られた。そこでアブラハムは、その子イシュマエルと家で生まれたしもべ、また金で買い取ったもの、アブラハムの家の人々のうちのすべての男子を集め、神が彼にお告げになった通り、その日のうちに彼らの包皮の肉を切り捨てた。アブラハムが包皮の肉を切り捨てられた時は、99歳であった。その子イシュマエルが包皮の肉を切り捨てられた時は、13歳であった。アブラハムとその子イシュマエルはその日のうちに割礼を受けた。彼の家の男たち、すなわち家で生まれた奴隷、外国人から金で買い取った者も皆、彼と一緒に割礼を受けた。アーメン。それでは本日の内容をまとめていきます。神様はサラを通して一人の男の子を与えることを約束されました。 年老えたアブラハムはそれを聞いて心の中で疑いましたが、神様はもう一度明確にサラを通して生まれる男の子がいる、その名をイサクと名付けよと仰せられました。その後、アブラハムは割礼を授け、またすべての周りの者たちにも割礼を授けられました。それではしばらく心に留まる箇所を黙想していきましょう。それでは分かち合いができる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は19節に目が留まりました。サラがあなたに男の子を産む、その子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。アーメン。神様の選びというのがあって、イシュマエルに対する祝福ももちろんありますけれども、神様が契約を結ぼうとしているのはイサクなんだなということを思って、やはり神の選びというのがある、絶対的な神様の主権の選びというのがあるなということを思わされました。また17節も目に留まったんですけれども、アブラハムがひれ伏して笑ったというところで、私もきっと笑うだろうなと思いました。不可能と思えるようなことなので。でも神の声を直接聞いたら信じることができるかもしれないということも思いました。以上です。
はい、私も17節に目が留まって、100歳の者に子が生まれようか、さらにしても90歳の女が子を産むことができようかというところで、私もですね、本当にこう、人間の体にもうすでにこの時子を産む可能性はなかったと思うんですけど、特に女性はもうその可能性すらない状態の中で、神様の言葉を信じることができるかどうかっていう、本当にそのところに目が留まって、自分自身も、そういう局面にちょうど立っているところもあって、すごく心に留まりました。
私は18節、19節に目が留まりました。アブラハムはまさかサラから契約の子が誕生することとは思わなかったんですけれども、神様はそうではなくて、サラが子を産むと、その名をイサクと名付けなさいと、彼と私は契約を立てるとおっしゃいました。このところから神様はご自身の契約を立てる上で、ご自身の御業を見せてくださる方だと教えられました。以上です。
はい、私は16節が目に留まりました。私は彼女を祝福しようというところで、90歳になったサラを神様は忘れず、この時に祝福してくださったんだなということ、女性にとって90まで子供ができないことは、本当にサラもすごい苦しんだと思うんですけども、忘れられてたわけではなくて、本当に祝福してくださるお方、そして神様の大切な一人子、イサクを与えてくださると約束してくださって、本当に最高の祝福を与えてくださったんだなということを感じました。それではもう少し深く黙想していきましょう。三位一体の神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、御言葉をしばらく観察していきましょう。はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は16節ですけれども、私は彼女を祝福しようと言って神様がおっしゃっているんですが、一方的な恵みと祝福をくださる方だということを思いました。子供も与えてくださるし、またイシュマエルのことも忘れずに祝福してくださるし、子孫繁栄のために一方的な祝福を与えてくださる、本当に恵み深いお方だということを思わされました。また良い模範なんですけれども、23節で、割礼をその日のうちに行ったという、この行動的なところに良い模範を見出しました。 全員に早速割礼を行わせて、神様の祝福をいただくためには速やかに行動した信仰の人アブラハムだなということをここでも思いました。
はい。今日の箇所、全体からこの信仰の限界に到達したときにどうすべきかなということを学んだんですけれども、自分自身の信仰の限界をアブラハムはここで見たかなと思うんですけれども、でも神様は恵みを通して私たちがさらに高い信仰の領域に行くことができるように導いてくださるお方だなと思いました。そしてアブラハムから模範を学んだんですけども、さっき分かち合いにあったように、たとえ信仰の限界にあったとしても神様からの命令に従って、それも迅速にまた全てのものに割礼を与えたという、施したというところから、このように神様の命令に従っていくことが、その信仰の限界にあっても何かを生み出していくこの突破口になるんだなということ、一歩踏み出すときに神様が新しい恵みの段階に引き上げてくださるんだなということを教えられました。それから19節のところで、神様はご自身であらかじめ選んでおられたものと永遠の契約を結ばれるお方だということを教えられました。神様ご自身にのうちにあるご計画というのが本当にこう揺るがないもので、その一人を通して歴史が作られていくというか、神様のご計画が成し遂げられていくんだということを教えられました。しかし20節のところで、私たちの思いを無視されるお方ではなくて、祈りを聞き届けてくださるお方だということも教えられました。それから先ほど分かち合いがあったように、16節でサライのこと、神様が顧みられたお方、90年本当に目に留められることもなく、また人間の社会の中で本当に孤独であっただろう、家族の中で孤独であっただろう、このサライに主が目を留められて彼女を祝福した、この祝福をいただいたものが本当にどれほど喜びを感じるかなということを私も教えられていました。以上です。
私も21節、私は来年の今頃、イサクがあなたに産むサラがあなたに産むイサクと私の契約を立てると主は言われたんですけども、ここで、天の父なる神様はご自身の選ばれたものと契約を結ばれるお方であり、それは人間的な想像をはるかに超えたところで行ってくださるお方だと示されました。ですから私たちは信仰を持って神の選ばれている民、魂に目を向けていくことが必要であることを教えられました。以上です。
はい、私は19節から、御父は明確な約束をしてくださるお方であることを教えられました。すると神は仰せられた、いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだというところで、疑ったアブラハムに対して間違っていることをはっきりと教えてくださったお方であり、神様はご自分の民がわからない、また曖昧な約束は決してされないお方で、神様は約束を明確にしてくださるお方だということを知りました。また21節から、進めで神様の時を見ようということを教えられました。しかし私は来年の今頃サラがあなたに産むイサクと私の契約を立てるというところから、さらに子供が生まれるのは来年の今頃だとはっきり教えてくださって、今まで90年間開かれていなかったのは呪われていたのではなく、ただ神の時ではなかった。今がこの時だということを教えてくださるお方だなということを知りました。神様には一番いい時があり、その時を見ていくことが大事だなということを教えられました。それでは、今与えられた御言葉をもとに自分自身に適用し、今日の優先順位を立てていきましょう。 はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は今ちょうどこのディボーション箇所と同じようなアブラハムの心がすごく分かるような状況にあって、今お祈りに行っている方が、まあ、すごい難病を患っておられて、もう血管が点滴にも耐えられないということでボロボロになっていて、それで点滴外されて、まあ、その点滴によって生きていた方なので、もう生きられないということで1週間ぐらいの命でしょうと言われていた方が、もう2週間生き、さらに回復して、そして今日からはまた胃に食事を入れるというそういうところまで来ていて、ちょっともう考えにくい、人間の医学では考えられない状況にまでなってきているのを見て、主がこの人を癒そうとしておられるということが、私の頭の中で今信仰の限界なんですよね。本当に理解はできない状況にあって、でもそれが起こり得るのかなということをすごく期待もしていて、そういう状況にあります。その中で神様がこの22節でアブラハムと語り合ったっていうところがまたさっき目に留まって、ディボーションをずっとしながらアブラハムと語り合ってくださったお方なんだなということを思いました。そしてこの時にはこの彼から離れて登られたと言われた神様が、今私のうちに住んでくださって、今も私と語り合ってくださっているということを思った時に、本当に神様が何をしようとしておられるのか、詳しいご計画を私にも教えてくださるし、また導いてくださるんだということ。私の信仰の限界が来ていても、神様がさらに恵みによって引き上げてくださるんだっていう、今日はそういう希望をいただくことができました。
はい。私は昨日、職場のケアしている子どもたちの中でとてもこう、問題児がいるんですけども、その問題児がいつもこうわめいたり、こう友達に暴力を振るったりしようとするんですけども、昨日その十字架を木で作り出して、十字架だイエス様だっていう話をしだしたんですね。そしてその子が実はうちの娘と同じ幼稚園を、まあ、卒園していたことが分かったんですけども、もう神様は、まあ、今日私が学んだように、不可能と思える状況の中で、サラの子、イサクに目を留めておられた。で、同じように、まあ、私が現在仕えている、この地においても、目を留めておられる。備えられた、魂、目を向けておられるんだなと、改めて教えられました。ですから、まあ、今日そのような子どもたちや、まあ、お年寄り、職場のお年寄り、また友人たちの中で主が本当に目に留めておられる魂は誰か祈っていき、そのご計画までしっかり教えていただこうと思いました。以上です。
はい、私も最近すごく不思議なことが起こって、母がなんと父の元に行って一緒に住みたいと言い始めて、本当にびっくりしたんですけれども、まあ私は祈りながらちょっと不信仰で、まあ叶えられないかもなーなんて思っていましたけど、本当に神様の恵みだなということを今感じています。そのように一方的な恵みと祝福を与えてくださる神様なんだなというのをここでも知ることができて、今はとても感謝しています。
はい、私も今日は常識にとらわれず神の時を待ち望もうということを教えられました。私もサラのように子を待ち望んではいるんですけど、なかなかできなくて。でもそれは神様の時がまだ来てないだけなんだなということを今日はディボーションで教えられました。この16節で、私は彼女を祝福しようという神様の言葉を聞きながら、本当に祝福される時が来たら祝福を形で見せてくださるし、形で目で見えなくても神様はいつも祝福し続けてくださっているお方なんだなという、神の祝福を今日はいただくことができました。感謝します。それでは最後に一言お祈りいたします。ハレルヤ天のお父様、 ありがとうございます。信仰であった私たちの罪を許してください。またあなたの御言葉を握ってあなたを見上げていきます。不可能な状況においてもあなたができないことは何もありませんから、その信仰によって進んでいきます。どうぞあなたの御心がなされていきますように、あなたの栄光を今日も表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレリア、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。